井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台絵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
はい、ですね、最近ちょっと私たち遊びすぎてたんじゃないかっていうね、放送ばっかりしてたんで。
いや、まあでも、うん、遊びから仕事が生まれますからね。
まあそれはね、本当にそうなんですよ、
はい、
なのでそこは否定しないんですけど、まあ、ちょっと一回ね、しっかりとお仕事の話もしていきたいな、久しぶりにって思って。
今日はちょっとキャバクラとかの話はせずに、
うん、まあね、そっちに戻ってきちゃう可能性も否めないわけですけど、
まあそのうちね、きっと。
はい、そうですね。で、私今日ちょっと砂川さんに聞きたいなって思ってたことがあって、
はい、
それは今砂川さん一人社長でやられてますけど、
はい、
その事業拡大について何か最近考えていることって何かないかなっていうふうに思ったんですね。例えば社員さん増やしてみるとか、なんかこう、なんだろうな、こうもっともっと自分の会社を大きくしていくことについて何か考えてることってありますか、はい、っていうのをちょっと漠然としてますけど聞いてみたいなと思いました、はい、まあなんかその私がこの間一緒にね、飲み会でまあ珍しく真面目な話をしていて、みんな事業拡大についてまたそのタイミングについてどうしたらまあ拡大していくのかっていうのを結構悩んでるなっていうのを感じたんですよ、
はい、
うん、なのでまあなんか遊びながら仕事をしている砂川さんはどう考えてるのかななんて話を聞いてみたいなと思いました。
そうですね、まあ、拡大だけでいくと、まあ、拡大はしたいなと思ってはいて、
うんうん、
まあ理由は2個前ぐらいの放送で、うん、お金使ったら稼ぎたくなるよねっていう話をしたんで、自分が遊ぶためのお金を頑張って稼ごうっていう今モチベーションを非常に高く持ってるわけなんですけど
そうですよね、はい、うん、
で、うん、まあ、今仕事で行くと、なんで僕はアナウンサーの喋る仕事と、ホテル旅館さんのコンサルと、うん、あとはまあ SNS のコンサルちょっとっていう感じの、基本的には3つの仕事がある中で、
うん、
まあ、一番収益の圧倒的メインが旅館ホテルのコンサルティングなんで、
うん、
まあ、そこのところはすごい伸ばしていこうと思ってます。
うんうん、はい。なるほど。なんかでもそれ聞いただけで、すでに砂川さんって、はい、なんか一つの仕事だけじゃないじゃないですか。ジャンルが多岐にわたってる。
そうですね。まあ、ただでも、収入の比率で言ったら、ホテル旅館さんのコンサルティングが、まあ、月8割、9割ぐらいなんで、
うんうんうん、
まあ、3つやってますけど、そこなくなったら、多分僕、生活は全然余裕でできないですね。
うん、余裕でできない。
余裕でできないです。遊べないです、本当に。
うんうんうん。
わらわらとかでも、多分僕、行けなくなっちゃいます。そこの仕事なくなっちゃうと。
なるほど。なかなかリアルな話ですけど、まあ、なんかその、事業を会社がやるにあたって、なんか、結構このジャンルの会社そっちもやってんだっていう、なんか180度全然違うことをやってる会社もあるんだなっていうのになんか最近気づいて、
はい、
なんだろう、なんか例えば、まあ私は、まあ、声優タレント業ですけど、まあそういう会社さんが例えば福祉の方にも参入しているとか、なんかそういう例えの話ですよ、うんうん、
はい、
それってなんかこうあまりにも業界的にはかけ離れているような感じなんですけど、でも実際そういう会社もあるんだっていうのをなんか最近気づいたっていうか、みんなそういう多角展開してるなっていうふうに思ってですね。で、砂川さんってなんか一緒に今いつも一人でやってるから寂しいとか、
ね、
本当に話をしないとか言ってるじゃないですか、
はい、
例えばなんかこう弟子を育てるとか、なんかそういう頭はないんですか、
はい、まあ、今業務委託の人とかで何人かお願いしてる人はいるんで、うん、そういった関わりはあるんですけど、
うん、
社員は僕の中では雇う気はもう1ミリもないんで、
うん、
人は雇用しないですね、
うんうんうん
うん、で理由は、まあ、今一人会社で、うん、例えば、
うん、
病院とか行った時に会社の保険証で出しますけど、
はい、
自分が本当に会社勤めだったら、うん、まあ、会社がこんだけ保険料払ってくれてるんだっていうのが、 ありますけど、結局一人会社って保険証を出しても、自分のお金も会社のお金も結局自分一人のもんなんで、フル自腹じゃないですか、まあ、いわゆる。
まあそうですね。
っていうのを見たら、僕多分従業員雇って、なんかもう軽い風邪とかで病院行こうもんなら、いや、お前そんなんで行くだよって。保険料なくなっちゃうだろ、うちの会社の口座からって。病院行くなよって思っちゃうんで、そ
社
の人
長、
の人生を預
そう
かることが
か、
できないなっていうの
そ
はめっ
う
ちゃ感
か。
じてます。
なるほど。
入
なる
院
ほ
とか
ど。
したら僕もう震えますよ。えって。大丈夫かなって。会社の口座相当稼いでないと、病院に行かれたら怖いなとかなっちゃうんで。なんで僕は社員を雇う気はないですね。もう完璧に。業務委託の人とかでは関係があったらいいなと思いますけど。
そうですね。まあ、なんかその、まあ、その飲み会でですね、上がっていた話としては、やっぱり採用ってすごい難しいよねっていう話になって、まあ、なんかこう、家族企業とかがね、結構あったりとか否定されたりとかすることもあるんだけど、でもそうなっちゃうよねみたいな、その信頼できる人にやっぱり、任せておきたいみたいなのって発生しちゃうしねとかっていう話をしていて。だけど、まあなんか、もっと拡大するには、そうじゃないじゃないですか。
まあ、人雇って
そ
他の人にもやっ
う。
てもらってじゃないと、自分一人じゃ無理ですもんね。もう手も頭も足りないんで。
そうですね。私ですら足りてないですからね。もうやっぱり。デ
そう
ス
で
ク
す
業
ね。
務とかは、お願いしちゃってますけどっていう、まあ、なんかね、ちょっとそのタイミング難しいねなんて話題に上がっていたんですよ。で、例えば砂川さんはまあすでにいろんなね、お仕事をやられてますけど、なんかここから何か一つ会社の、別軸として発展させていきたいってなったら、砂川さんだったら何します？
別軸だったら、まあ、今一個やろうかどうか自分が手を動かそうか迷ってるのは、まあ、その SNS のところの広げ方というか、そこをどういうふうにお金稼いでいくかのところなんですけど、なんかちょっと真面目な話する中で、ちょっと真面目じゃない感じにはなっちゃうんですけど、最近僕の知ってる方でなんか SNS うまく使ってお金稼いでる人で、TikTok でスカウト業をしてる人がいるんですね。
スカウト業ってどんなことですか？
まあ、基本的には、キャバクラ
ほうほう、
へのスカウトか、または、なんかチャットレディ、ライブチャットをする人を TikTok でスカウトをして、その子を紹介会社の投げて、面接とかをして、あ、じゃあキャバクラで決まりましたとかになったら、その子が毎日働いたら、働いた分の出勤の手当とか、稼いだ分の何パーセントとかが、まあ、スカウトさんに入ってくる。
人材派遣業みたいな感じ
もうめっちゃよ
な
く
の
言ったら
か。
そんな感じですね。まあ、それをなん
そういう
で、
システムなんだ。
よく東京とかだったら、まあ、路上のスカウトとかあるじゃないですか。お姉さんよる職興味ないですかとか。多分そういうのをもう今の若い子たちが TikTok とか SNS でもっともっと情報を拾うから、そこの方がなんか情報を得やすい、つながりやすいっていうのと、あとはまあ最近その夜職とかでも、まあ例えば元 AV 女優の方とかでも芸能界今来たりとか、いろんななんか化粧品とか下着とかプロデュースしてとか、
そうですね、なんかありますね。
キャバクラの方もなんかそのインフルエンサーになってとかで、まあ、やっぱ有名な方とかそういうふうになんか夜の世界っていうよりもちょっとなんか身近なキラキラした、いわば本当芸能人みたいな感じの存在の人たちが増えているんで、そういったところの印象が強い若い子たちを、お金稼ぎたいなと思ってる子たちをそこでつながって投げるっていうのが、まあグレーじゃないけど、まあそこに踏み込むかどうかっていうのは今一個すごい迷いながら どうし
そ
ようか
の
なっていうのは思っ
砂川
て
さん
ま
が
す。
やろうと思ってるってことですか？
そうですね。そこも参入しようか
へえ。
なって思いながら見てました。
ほう、なるほど。
が、まあ今言った自分が動画を上げてやり取りだけして投げて、その子が働いて決まってくれさえすれば、言えば僕は何も手を動かさなくてもお金が入ってくるわけじゃないですか。 スカウトしてっていう感じで、あとはその子の売り上げとか次第になってくるんで。
まあ、ちょっと形は違いますけど、そ
はい。
れ、まあ、私も、声優タレント事務所じゃないですか、
はい
やっ
は
てい る
はい。
ことね。だから、そう、なんて言ったらいい、まあ、やってることは似てますよね、形と
まあ、
してね。
人材派遣業ですよね。
そう、新人さんをね、どうやって、ブランディングしていくかみた
うん。
いなことを日々私はやっていたりするので、なんか、まあ、それに近いっていうとちょっとあれなんですけど、
まあ、そう
なん
なんです
か、
よ。なんかもう、難しいですよね。近
まあ、
くはないか。
そうです。やってるその業務の内容が全然違いますけど、まあ、似てるところはあるなっていうふうにはお話聞いてて思いますね。やっぱりその、まあ、売れるタレントさん、売れる声優さんっていうのを私たちは、発掘とかしてきたり、育成したりして、で、まあ、アニメとかね、現場に、出てもらって頑張ってねというふうなお仕事だったりするので、やっぱりね、その子たちが、なんていうんですか、ブレイクしてくれないと、うちの事務所としても結構しんどいっていうような状況はありますよね。
そうですよね。
なるほど。結構、マネジメント業になると思うんですけど、それ、大変ですけど、副業でやれるような感じではないけど、それを突っ込んでいくつもりなの？
そうですね。あ、でもなんか僕のところはそのマネジメントは別にもう関係なくなってきちゃうんで、もう言えばつなぐだけになるんで、まあなんかいいなとは思うんですけど、まあ需要はありそうだし、まあ確かにお金っていうところのマネタイズはできるだろうなっていうイメージはあるんですけど、ただ単純にお金はもらえるけど、なんかそれ以外に、それやってて楽しいのかなと思っちゃうんで、まあ一番の迷ってるところはそこですね。お金はもらえるだろうけど、多分なんか契約決まった後がお金もらえた以外の楽しみが特にないっていう感じな気がするんで、
砂川さんあれじゃないですか。だってほら、番組の初期の頃のピュアだった頃は、
いや、今もピュアですよ。オーピュア、オーピュア。
本当ですか？いや、なんかその、自分のやった仕事で砂川さんがやってくれたからすごく、良かったですっていうこと言われるとすごい嬉しいっていう
ああ、そう
話
です
を
ね。
していたじゃないですか。だから、
今
やっ
もあ
ぱ
ります
り、
よ、その気
ね、
持ちは。
根底にはね、やっぱその気持ちが あると思うんで、その辺難しいですよね。
そうなんですよね。なんで、まあ、お金は稼ぎたいし、事業的にも広げていきたいけど、まあ、それやっても別に楽しくなさそうだなって思っちゃうんで、まあ、短期だったらそういうところで、長期のお金がなんかすごい余裕があるんだったら、飲食店のフランチャイズは僕はめちゃくちゃしたいですね。
例えば何系の飲食ですか？
でもなんか本当、愛媛にまだ入ってきてない、その東京とかそういうなんか他のところでは、チェーンとしてあるようなお店。
何があるんだろ
まあ、愛媛にないので、今、パッと今頭に思いつ
う。
いたのは、一蘭とかですかね。
一蘭ないんですか？愛媛に？
一蘭多分四国なかった気がしますね。香川あったのかな？多分なかったと思うんですよね。
ああいうのもフランチャイズなんですね。
そうですね。あとは僕が中国行った時に知り合った、東京に主にですけど、パーフェクトビアっていう、ビールのス
お
タンド
店。
の専門
ほ
店
うほう。はい。
とか、まあなんか飲食がもともと接客とか人と話すのが好きだったんで、プレイヤーとしてって考えてもいいなって思いますし、まだ単純になんか友達とかやっぱりそういう自分の好きな人たちが集まってくれてそこいいよねって評価されるような場所とかはなんか単純にあったら自分も嬉しいなって感じるんで、
なるほど。なんか、あれとかやってる人楽しそうです。コワーキングスペース。
コワーキングスペース。
みんながそこで仕事してるから、そこで仕事がまた生み出されたりっていうことをやってるから、なんか、知り合いの人は大企業を辞めてコワーキングスペースを、展開するお仕事を始められたりとかしていて、すごく楽しそう。なんか充実感がありそうだなって思ってます。
ちなみに仙台さんはなんか何かあるんですか？全然声優業と関係ないところでやりたいこととか。
そうですね。まあ、ちょっとやっぱりそれに関連してしまいますけどね。なんか、 今年の頭くらいに言ってた、占い習うって言ってたの、こっ
おお、
そり習
はいはい。
い始めていて。
はい。なんでこっそりなんですか？
なんかね、結構やっぱ、学習って時間取られるなって思っ
あ、まあまあ、そう
て、
ですね。
そう、今月も、今収録時点で10月の20日過ぎてますけ
はい。
ど、今月まだ1回も受講できてないっていう焦り。
おお、なるほど。あ、受講しないといけないんですね。
そうなんです。自分で申告して、ここまでは
い。
勉強したから次に進みたいですっていうふうに言っ
うんうん。
ていかないといけないっていうスタイルなんですよ。
はい。
うん。で、今それがちょっとできてないなっていう。でもそれを、習得できると、例えば、じゃあ自分会社、自分のところにいるタレントさんとかのことを見て、まあ、どのタイミングの時期を外しちゃいけないとか、ここは力を貯める時期、ここは、力を出す時期っていう、まあ、戦略が立てられるっていうのは
う
すご
ん。うん。
くいいなと思っていて、
なるほど。
で、さらに、まあ、私はずっと、まあ、エンタメ業界で生きてきたんですけど、その大企業ってね、結構ね、みんな知らないかもしれないけど、占い師コンサルに入ってるんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、私の知り合いの占い師さんとかも、
はい。
まあ、名前は言えないけど、実はちょっと大きな企業の顧問占い師やってて、で、その社長から携帯持たされてて、何かあったら電話がかかってくるっていう専用回線持たされてる人とかね、
へ
いたりしたんですよね。
え。は
うん。なので、まあ、なんかその、普通のコンサルも入れる。だけど、占い師コンサル入れて、これって大丈夫かなっていうのは、結構大企業の社長ほど、なんかこう、見えない世界大事にしてる人って多かったりするんで、なんかこう、エンタメ業界ってまだ、いや、まあ、大手のせ、えっと、タレント事務所さんとかはね、結構やってたりするんだけど、まだね、声優業界とかでそういうの少ないから、そういうコンサルもできるようになるなっていう感じはありますよね。
な
そ
る
こを
ほど。
極めていくと。
じゃあまあ、コンサル業っていうことなんですね。新たなジャンルなんか、
確かに。
しようとするってなると。
そうかもしれないですね。
うーん。
まあなんかこう、あんまりその、なんて言ったらいいのかな、フロントに立っていきたいみたいな気持ちが、そこまでないので、
はい。
どうやって隠居できるかみたいなことは常に考えてます。
占いしながら。
はい、もう楽しくみんなが、なんて言うんですか、売れていくところを眺めていたいっていう感じですね。
なるほど。
はい。若い子たちに頑張ってほしいなと思っております。はい。まあ、そんなわけで、今日は副業何したいみたいな、事業拡大どうするみたいな、
はいはい。
私たちの、なんて言ったら、飲み屋トークみたいな、第、ね、一回になってしまいましたけ
いや、
ど、
今日だってもう声のトーンがなんか深夜の2時の感じでしたもん、なんかも
確かに、なんかい
う。
つもと違
いつも
う。
の元気とテンションがなさ すぎ
そう
て、
です
なん
ね、
か。
キャッキャしてるキャバクラの話ではなかったですね。まあ、
僕と
真
仙
面目な
台
ね。
さん喧嘩してるのかなぐらいの多分なんか、多分今日喋り方でしたよ、絶対。
本 当に？
本当に。
それはまずいですね。はい。じゃあちょっと次回こそはまた戻していきたいと思いますが。はい。今回はこの辺で。はい。放送を聞いてくださった皆さんありがとうございます。仕事と遊びどっちが大事？では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。
この番組は声優仙台エリとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台エリと
砂川信夫でした。
バイ
バイバーイ。
バーイ。